今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書5章1節から7節です。伝道者の書5章1節から7節。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方がよい。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。アーメン。お願いします。主はあなたの御前に礼拝に出るとき、あなたを求めてあなたの御前に立つとき、私たちがどれほど主をふさわしく立っていられるでしょうか。どうか今我々のこの唇を清め、あなたの御前に立っているということをしっかりと我らが心備えをして、靴を脱いでただあなたの御前にひれ伏して、あなたの言葉に耳を傾け、あなたに喜ばれるこの耳を傾けるという、聞くことは意見に勝る、この意見を捧げる我ら一同でありますように。どうかこれからの時を主よ、このしもべの唇を清め、また我ら一同心を清めて耳を清くして、あなたの命にいたさかせてください。
アメン。
一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
神の宮に行くとき、神様の御前に今皆様立っております。神様の御言葉に預かろうとして立っているんですけども、その時は私たちは気をつけるべきことがあります。まず神の宮に行くときには自分の足に気をつけなさい。私たちのこの足がどこに向かっているのかということを、これをまず私たちは気をつけるべきです。神様の御前に行くということを、どうしても礼拝が毎日続くと何か日課的になって、洗濯に行くとか、なんかお仕事に行く、そのうちの一環の中で礼拝堂に行くということで、心備えがですね、主の御前にはされてないまま行くという、癖のようなものになってしまうがちなところがありますけれども、でも行くときにはこの足、まず礼拝に行く前の足もそうですし、またその前の晩、しっかりと礼拝中に眠らない、居眠りしないようにとか、ベストなコンディションで礼拝が捧げられるように、そのようにして整えることも、しっかりと自分の足に気をつけるということになります。どうしても仕事とかで疲れて、でもそれでも、礼拝に参加したい、それは、それで本当に疲れてる体を押していくということも、十分その人自身の生贄になります。私たちはしっかりとまず、礼拝を捧げに行く前に自分自身が整えられているかどうか、それをまず気をつけるべきです。この一節の近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、書いてあります。愚かな者が生贄を捧げる、 ということ、これ要するに愚かな生贄を捧げることよりもむしろ聞くことについて整える、ね、聞く準備をしなさい。そうでないと悪とされてしまうんです。愚かな生贄を捧げるということがあるんですね。礼拝において、ね、礼拝に参加した、でも逆に神様を怒らせて帰らせたという、ね、こういうことも、まあ、起こりうるわけなんです。デスク。
カインがそうでした。
そうですね。礼拝を捧げにわざわざ行くのは神様を喜ばせるためでなく、神様を怒らせるために行く。これが愚かな生贄を捧げる。一体何が愚かな生贄でしょうか。死を無視した行動、思い、その態度、それで主の御前に出て形だけの礼拝を捧げる、これ愚かな生贄です。捧げられるべきお方がいるんです。カインの場合、ただ持ってきて、大地の、穀物の中からいくらか取ってそれを主に捧げた。ところが、アベルの方はもうじっくりと主に捧げるということであるならば、その羊たちの中から、群れの中から一番最上のものを、それも最も美味しそうなのはどれかな、本当に日々、彼がケアして育てた動物の中から何が最上のものかな、それを自分で見極めて、それを自分自身で主の御前に最上のものを持ってきた。主が受けられたのはカインの方ではなくアベルの方です。
アベルは神様に礼拝を捧げるために捧げ物を準備するときに、例えばの話、これが捧げ物だとしますよね。この捧げ物を準備しました。あ、これが最高だと思ってこれを準備しました。でもね、次まだ自分の群れの中から新しい産子が生まれて、その新しい産子が今自分が選んどいた、ね、その産子より最も可愛らしくてまだもっと完璧でありとなっちゃうと、これをまだ取り替えるんですね。とにかく最高のものを選んどいて、まだそれを上回る最高のものが現れたら、それを取り除いてまだ最高のものを主の御前に捧げる。だから多分アベルは幾度もなく捧げ物を変えたかもしれない。でもアベル自身が神に捧げ物をするためにもう本当に目を止め心をかけ、ね、そうやってやっているその様はこの聖書には書いてあるんですね。でもカインが主に捧げるその穀物、それを選ぶ時に選びに選んだっていうところは聖書にはないんです。だからまあ祈ったならばいいじゃない。畑の中で同じ種をまいてもね、もう本当にきれいにこういう太っているものがあるんですね。だから来年の種まきのためにね、その種にするものを選ぶときっていうのは、その畑で実った一番いいものを取っておくじゃないですか。老婦はなぜかというと、この一番いいものを、それを来年のこの畑にまけば、この畑にね、実ったものの中で一番いいものが来年はこの畑にいっぱいになっちゃうから。だから農夫はそういう心をかけてそういうことをするんですね。自分の畑にさえ対してもそうやって選びに選んでね、種を決めるということなのに、神様に対してね、カインはそれがなかったんですね。あ、実ったもの適度に、だから同じ礼拝を捧げに行って、カインは主をね、主に受け入れていただけず、そしてアベルだけが受け入れていただいたんですね。だからここ今御言葉に何て書いてありましたか。皆さんがね、下手なものを持ってくるより御言葉をしっかりと目覚めてね、御言葉をしっかりと聞くということが生贄に勝るって今日の聖書は書いてあるんですよ、ね、礼拝の時に捧げ物をね、 いろんな捧げ物を持ってくるように、その礼拝の中において主が与えてくださるその御言葉を真剣に聞くことね、それが生贄に勝るということが今日の聖書には書いてあります。
近寄って聞くことは、ね、愚かなものが生贄を捧げるのに勝る、書いてありますね。聞くことが大事です。主は一体何を望んでおられるのか、主は一体何を喜ばれるのか、一体何を喜ばれないのか、ね、それをまず聞いて、そしてそれを考慮に入れつつ礼拝を捧げることが、ね、主は望んでおられます。
例えばの話、今御言葉は宣言されましたよね。これを聞いているときに、ああそうか、礼拝の時にしっかりと御言葉を聞くということはね、あの下手な捧げ物より全然いいんだということは、今度から私はしっかり聞くというこの捧げ物を主に捧げよう、このように御言葉を心得ること、これを主は近づいて御言葉を聞くことが良いということを言っているんですね。
で、愚かなものの生贄、それは、ね、捧げられるべきお方無視した、まあ、そういう捧げ方ですね。相手がいるんです。主ご自身、私たちは主に礼拝をお捧げしているんですけども、その主を無視した礼拝、カインはそういう礼拝でしたね。もうそこら辺に生えているものを、ひょいっと抜いて、主の前に備える。で、それが受け入れられなかったら怒ったんです、ね、神何受け入れないのか、そういうふうに怒ったんですね。自分本位で、結局カインよりも神の方が、カインより下にカインが見ていたような、神様がなさることについて怒った。あのマルタとマリアの、マルタもそうですね。マルタは、自分がいろいろな仕事をして、奉仕をしている、尊いことをしていると自分は思って、信じて疑わず、でも目の前の現実はどうも自分の思い通りではない、あの人々はイエス様のところに聞いて、自分の妹マリアさえもイエス様の足元に座って聞いている、それを、マルタ怒ったんです、主がお話をしている間、主がその御言葉を語っておられる間、近寄って聞くことは愚かなものが生贄を捧げるのに勝る、ですからあの時点でマルタは、いろいろな気遣い気苦労して、御言葉が語られているところに ガチャガチャザワザワしている。でそれでしかも終わりには、イエスさんを呼びつけて、ちょっと妹マリアが何もしないでここに座っているのをあなたはご覧になって何も思われないのですか、どうかおっしゃってください、マリアに私と同じ働きをするようにおっしゃってください。人にこれしてほしいと要求し、そして自分の価値観それをイエス様にさえも押し付けていく。イエス様が言われたのはマルタマルタ、マリアは優れたことをしてそれ以上のものはない、それをマリアから取り上げてはならない。皆さん本当に優しくおっしゃいました。本当に私たちもですね、ですから何か捧げるとき、あるいは奉仕をするとき、実体なるお方がまずあります。自分の思い通り、確かに、自分の中でこうこうこうしたら、まあ、いいんじゃないか、そういう理論そういう方法はあるでしょう。でもイエス様の前に私たちはそれを下ろすべきなんですね。仕事が多いといろいろと、煩うことが多いんです。伝道者の書の先ほどの、後の方に仕事が多いと夢を見る、夢を多くすると虚しい言葉も多くなる、書いてあるんですが、本当に私たちは仕事を増やしてあれこれしよう、これこれこういうふうにしていけば、このミニストリーはこうなる、そういった思い、まあ、いろいろと湧きが起こって、気がついたところはあるんですけども、でもそうした、虚しい言葉、そういうことを一切することよりもまず主が言われることは近寄って聞くこと、近寄って聞くことは愚かなものが生贄を捧げるのに勝る、彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ、愚かな生贄 これは自分が悪を行っているということ、ね、自分が実は正しいと思い込んで信じて疑わず、ね、自分が実は間違っていると思いもせずに行っていたことが実は、ね、悪を行っていたということ、ね、これよくあることです。これを、ね、気づくには聞くことです。近寄って聞くこと、思いを巡らすことよりも、考えることよりもむしろ聞くこと、またあるいは主がなさることを見ることです。カインは主がなさることを見ました。どういうことを見たか、カインの捧げ物を受け取らずアベルの捧げ物を受け取るというのをカインは見ました。見て悟るべきでした。あ、自分が間違ってたんだと。でもカインは思いました。神が間違ってる、アベル憎たらしい、本当に自分本位であると間違った愚かな生贄を捧げ、ついには人殺しをするという罪にまで発展してしまうんです。本当に私たちはここを気をつけるべきなんですね。
このカインのやったことというのはね、本当にね、例えばの話、一人の男の人がいるのに二人の女の人がその男の人を虜にしているような心なんです。この女さえいなければこの男は私のものになるのに。でもね、その男という方も好みがありますから。だからその男の人はね、好みがあるから、たとえね、一人の女いなくなるとしても好みじゃない女とは添い遂げることはないということなんですけど、カインはアベルと自分がいるから自分は選ばれなかった。だからこいつさえいなければ神は言わおもなく私を選ぶしかないだろうということ、そういう魂胆だった。だけどアベルがいなくなっても主はしょうがないね、アベルいなくなったからお前しかいないからお前と一緒に添い遂げるよってやってないね。カインを追い出したいんですよ、ね、だからどういうことかって言ったら、嫉妬妬み、それによって誰かがいなくなってほしいということより、自分が選ばれるようにそのお方に気に入っていただけるように自分を備えられる、整えられるということが必要であって、じゃなく一人いなくなったら一人しかいないから私選ぶしかないのねという心、これは神様には通じないんですよ。通じないんですよ。嫌いな、たとえこの世の中に女が全部いなくなったとしても嫌いな女とは添い遂げたくないものだ、ね、たとえこの世の中に女が全部いなくなったとしても自分好みではない嫌いな女、特に自分大好きな女を殺した、ね、その悪い女とはね、絶対に一人しかいないからしょうがないこいつと一緒にもう生きるしかないかっていう気持ちにはならないんですね。カインはアベルがいなくなったら神は自分と連合してくれると思った、ね、でも大間違い、ね、大好きなアベルを殺したそのカインと、ね、好みではないこのカイン、神の言うことを聞かないカイン、神の好みではないカイン、このカインと、たとえカインしかいなくても主はカインからその礼拝は受け取らない。だからそれ以降カインは主に礼拝を捧げる道が立たされたんですよ。いいですか、カインはそれ以降主に礼拝を捧げる道が立たされました。だから神様はたとえ一人もいなくなっても神本位の礼拝を捧げる人がいなかったら主は礼拝は受け取らない。世の中のすべての人々が礼拝を捧げるとしてもその礼拝を捧げている人々すべての人々が主ご自身の好みである礼拝を捧げていないとするならば、 世の中のすべて70億人この人が礼拝を捧げても主はその礼拝は受け取らない。たとえ自分一人だとしても主の好む礼拝を捧げるのであるならば、主は70億人のその礼拝を受け取らないで私の礼拝を受け取る方、これが神様です。
それからですね、神様の見舞いに出る時において私たちが少なくするべきことがあります。2節、神の見舞いで軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。アメン。何を少なくする？言葉ですね。
うん、そうです。
もし皆さんね、皆さんのお母さんが、ね、口とおでこに2つついてて耳が1つしかついてないとしたらどうですかね。ちょっと嫌ですね。もう上の唇、下の唇で違うことが喋ってとなるとちょっと嫌ですね。神さんは人を耳を2つ作り、口を1つ作られました。私たちはですから主の御前に出る時においては口数を少なくするべきです。マルタとマリアのところでも、ね、マルタが、ね、口を挟んで、そして、ね、その御言葉を、ね、みんなが聞いてるのを、ね、それを、ね、一旦中断させました。でそれに対してイエス様は、ね、それをとどめられましたね。私たちはですから本当に軽々しく、ね、この唇、これを心焦って言葉を出すとするならば、ね、それは愚かなことです。その理由が、神は天におられ、あなたは地にいるからだ、ね、上下関係も明確にはっきりしています。神様は天におられ、私たちは地にいる。ですから私たちが口出しするということ、これはするべきではなく、むしろ私たちは耳を傾けること、これが礼拝者としての本来あるべき姿です。
上なる方、天におられる方を敬う、そしてその上なる方、天におられる方に対して最高の賛美を捧げる、最高の祈りを捧げる、最高にこの耳をちゃんと傾けて最高に聞く、これが主に対する礼拝で、礼拝というのはこの間パスタに言いましたよね、サービスということだ。礼拝とは何かって言ったら、神に対して最高のサービスをする時間、これが礼拝なんですよ。だから神様に対して最高のサービスはどうやってするのか、ね、人間言葉を礼拝の前から少なくして、この唇が汚れないように気をつける。そして清められた舌、唇、異なったこの舌で主の皆を褒めたたえること、そして礼拝を捧げる、この耳をちゃんと傾けて主にしっかりと聞くということを、これをもう3つをしっかりとすることによって、私たちは神様に対して最高の礼拝を捧げたということなんですね。だからこういった礼拝を捧げた時に、この捧げた礼拝を主はね、重んじって受け取ってくださる、ね、素晴らしいサービスをしてくれたもんだね、素晴らしいサービスだったねということを主はね、重んじて受け取ってくださる、ね、どういうこと、そういうことなんですね。だから礼拝に来るときはね、耳をしっかりと御言葉に傾ける、そして来る前からね、言葉は控えて、ね、礼拝に行くから言葉は控えて、唇が汚れないように、ね、言葉を控えて、そして素晴らしい賛美、ね、そして祈りとアーメン、これをもって主に礼拝を捧げること、これが主に捧げる礼拝の最高のサービスということです。
そして4節と5節にこう書いてあります。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。言葉でですね、物事を約束するというときにおいて、 それを、ね、約束したことはしっかりと守るということを、ね、これはまあ、社会人としてというよりも、もう人として、ね、もう小さい頃から、ね、そういうふうに言われてきており、そして、ね、それをしない人はどんどん嫌われて、その交わりの中から淘汰されていくということを、ね、もう人生経験ですでにいろいろ見て経験しているところです。これ神様に対しても同じです。神様に対して私こういうふうにしたい、こういうふうにする、そういうふうに約束したことを、これをしっかりとそうしたことはする気でいるべきです。まあ、もちろん弱さとかやむを得ない理由によってできないこともありますけれども、でも、ね、心がずっと、ね、する気でいるということを、これを私たちはしっかりと持つべきです。誓って、ね、約束して、果たさないとするならば、本当に、その約束された側の方が、ね、約束を果たされなかったら、ちょっと嫌ですよね。デートをしようということで、ね、男女が、ね、何月何日じゃあどこどこで約束をしたとします。でそれで、ね、相手が土壇場でキャンセルした。でそれでその日その人の行動がもう全部ダメになってしまった。これでこのことによってその相手が好きだって思っていた気持ちが100あったとしたら、ね、もう40とか30くらいに片落ちしますね。でそれでじゃあ今度、ね、今度こそ何月何日、ね、埋め合わせのするから、ね、約束しようって言って、それでその約束も破ったらもう30とか20だったのがもう3とか2とかになっちゃいますね。人は信頼を落とすのはいとも簡単なものです。約束を守るということを、ね、本当に皆さん約束を破られたら、ね、当然のごとくちょっと嫌な思いが湧き起こってきますね。本当に私たちの神様に対してこれをよくよく注意するべきです。約束をする、唇で約束をするということについては、本当に私たちはしっかりとね、唇でそれを発したならばもうそれが、ね、トリガーとなってそれを行動しなくてはならないようになるんです。その唇から発したこと、ね、何々します、何々しません、この唇から発したことを、ね、これによって、ね、行いに制限がかかるものです。自分の将来に対し、また周りの人たちに対し責任が発生するものです。これをしっかりと私たちは覚えているべきです。6節、あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。ですから、何々約束しますって言って何々しない、それを続けているならば、やがて相手を怒らせるだけなく、神様があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。手の技を滅ぼされてしまう人の性質、これ約束破りを連発する人の性質です。周りの人から、あるいは、ね、本当に神様からこういうことが起こるんですね。ですからこの唇から発すること、ね、人を立て上げるということもそうですし、また約束をするということにおいて、ね、自分自身が何々しますということにおいては、これしっかりと私たちは責任を持つべきなんです。それからもう一つ、神様の御前に出るときに少なくするべきこと、言葉を少なくするべきでした。またもう一つあるんですね。3節、仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。言葉が多いと愚かな者の声となるんですけども、そしてもう一つ少なくするべきことは仕事です。私たちのあれやこれやとしたいというこういう思い、マリアが、マリアとマルタの、マルタが仕事が多い人でした。いろいろなことに心を砕いておりました。マルタにとってはそれが良いことだと思っていた。仕事をたくさんすること、仕事をたくさんする人が、できる人、有用な人、社会に役立つ人と思って仕事を多くして、そして最も肝心なことを彼女はロスしてしまったんですね。 聞くということです。礼拝の場においてイエス様の前に来て聞くということ、これを彼女はそれの大切さを忘れてしまいました。仕事、あれをしよう、これをしようということ で、それでそれを人にもさせたがるようになってしまうんですね。イエス様に対しても、ね、マルタはどうかマリアにおっしゃってください、私の手伝いをするように。ですから教会において、ね、お掃除とか、あるいは、皿を洗うとか食事を作る、いろいろな奉仕があります。でもその仕事の方において、それを多くして、そして、あの人私のようにしないとか、せっかく掃除したのに誰だか汚くした、そういったことで、思い煩うように、なりすぎて、でそれによって平安な心がかき乱されてしまうとするならば、一旦私たちは心を、本当に主に向けることをするべきです。主に、対してその仕事が逆に、それが妨げとなってしまうとするならば、私たちは思い煩いが多くなってしまいます。なぜ夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。3節と対比してますね。3節は仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。で7節の方では夢が多くなると虚しい言葉も多くなる、ただ神を恐れよ。ですから、ね、仕事をそれを増やしてしまうならば、ね、もちろん皆さんが、ね、あの雇用関係にある会社とか、ね、そういったところの仕事はするべきです。雇用関係という約束事があるからですね。でも会社もして、でそれでサークル活動もして、でそれで友人付き合いもして、あれもこれもしてって言って肝心なことをしないということになると、これは愚かなものになるんです。仕事が、ね、多くする、本当にしっかりと体、この体は仕事をすれば疲れるものです。神様は平安の主です。安息の主です。わざわざ、ね、6日間は仕事をして、で7日目は休みなさいとわざわざ指示されました。実感の中にも、ね、組み込むほどに、これ大切なことはですね、仕事をすることと休むということ、そしてその安息の日には創造主を覚えるべきだということ、これをしっかりと私たちは、ね、成していくべきです。休みの日も、ね、安息するべき時も、そして主に心を向けるべき時も、この仕事を多くして しまうならば、夢を見るようになり、そして夢がその人の中で多くなると虚しい言葉も多くなるんです。
今天聖ではですね、何ヶ月か前から、ご飯を大げさにして、そしてご飯を食べるに時間がかかる、片付けるのに時間がかかる、まだ作るのに時間がかかるということを全部考慮してみたら、礼拝の時間よりすごく時間をかけてしまうということが分かりました。それで何ヶ月か前から決断をして、おかずを本当に少なくして、そして食べることもさらっと食べてさっと終わって、そしてそのあと礼拝に賛美にもっともっと私たちは力入れていきましょうということを今本当に心をかけてしているんですね。で今それを心をかけている、まだ実験段階ですので、まだ無駄があります。でもどんどんどんどんこの無駄を省いて、そして食べるということより、食べることが礼拝より上に行ってしまうようなことは絶対してはいけないから、主に捧げる礼拝賛美の方が私たちのこの食べる食卓より絶対に上に行くようにしようとして今心かけていますので、皆さんも自分自身のその礼拝のために、礼拝の前の日、礼拝の前の時間、あれやこれや忙しい思いをするようなことはしてはいけない。礼拝の前は用事を思い出してあれこれをしたり、ね、忙しい思いするように、ね、用事を作ったりして、そして肝心要である礼拝の時に来る時間ももう 本当にヘドヘド、あ、早く行かなくちゃ、ね、世のことをゆっくりやってしまった。そして礼拝に来るときはもう急ぎ足で来なければならなくなっちゃったということはないように、この順番を絶対に変えることがないように、礼拝というものはもうあらかじめわかるじゃないですか。何時には礼拝があるということだったら、その何時にある礼拝のために心備え、体備え、ね、都合備え、これらを全部するべきなんですよ。忙しくならないように、落ち着いて礼拝ができるように都合もつける、心備えもする、ね、そしてしっかりと休むという体備えもする。それで私たちは主の前で最高の礼拝を捧げなければなりません。
モーセがですね、主の前に出て行くとき、モーセは、ね、芝が燃えてるこの不思議な光景を見に行こうと、ね、近づいてたんですけど、でもそこは実は主のおられるところ、聖なる地だったんです。モーセが近づいて行ったとき、ね、その主からの呼び声が、ね、名前を二度呼ばれました。モーセ、モーセ、モーセが、はい、ここにおりますと答えると、ここは聖なる地である、あなたの足の履物を脱げと、ね、言われました。聖なる地に入る上で脱ぐべきもの、ね、あるんです。モーセは靴、ね、世の中を渡り歩いてきた靴、それには世の中の地とか汚れとかがいっぱいついております。私たちも礼拝するにあたってはですね、この靴を脱ぐべき、脱ぐべき靴があるんです。仕事が多いということ、またいろいろな奉仕とか、主を、主に聞くということ、御言葉を聞き、御言葉を思い巡らし、御言葉を蓄えるということ、そして主からの示しをいただくという礼拝の場において、そして私たちが捧げ物を捧げるという場面において、それが煩わされる、それがかき乱されるような靴、これは私たちは脱ぐべきです。今日この伝道者の書で、2つありましたね。脱ぐべき靴、まず、唇、この言葉、心焦って言葉を出すこと、虚しい口約束、虚しい、そのおしゃべり、それらの言葉、これを口という靴を、まず脱ぐべきです。
アーメン。
礼拝にあたっては
アーメン。
そしてもう一つ、仕事を、
ね、
という靴ですね。主の御前に出る段にあたって、しっかりと私たちもモーセのようにこの仕事、世の中のあれこれ、あ、そういえば、何々に何々を付け足したらもっと美味しくなるかなとか、あ、そういえばあれ買ってなかったな、早くじゃあ賛美の時間になったら買いに行かなくちゃとか、そういう思いがづらい、仕事が多いと夢を見る、夢が多くなると虚しい言葉が多くなる、思いの中に、考えの中に、恋愛中虚しい言葉、虚しい夢、それが多くなるとするならば、私たちは仕事を減らすべき時に差し掛かっているということです。しっかりとですから、主の御前に出るということ、御言葉に耳を傾けるということ、これを私たちはこの原点に立ち返りたいと思います。そして本当に仕事、確かに奉仕も大事ですけども、しかしやるべき時、やるべき時間、やるべきタイミングがあるんですね。本当に私たちは時間を、あるいはこの限られた体、疲れてしまうこの体を本当に有効に主の御前に捧げることを、していきたいと思います。それがアベルの、本当に最上のものを選定する作業にあたります。アベルは、確かに最上のものを捧げました。その前に選定するという、それは、一見礼拝の行為ではなく、何か普通の仕事のように見える行為のようには見えるんですけども、でもそれも立派な礼拝です。しっかりと自分自身が最上のものは何かな、最上の礼拝を捧げるためにはどうすればよいかな、知を尽くして、心を尽くして、考えてそれを行動すること、これもまた、礼拝の整えとして大事です、どうか皆さんはしっかりと、主に最上のものを捧げるために、まず唇、これを気をつけましょう。それから仕事、これも注意しましょう。主の御前に、主に捧げるべき、あるいは主に耳を傾けるべきことが阻害されているとするならば、仕事を、本当に 行為を考えるべき時が来ております。どうか皆さん主に最上のものを最高の捧げ方で捧げ、アベルの礼拝をして、そして本当に耳をよく使って唇を閉ざして、そして主にあって喜ばれる礼拝を捧げる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。主に喜ばれる礼拝、それを捧げるために二つ脱ぐべき靴がありました。唇、それから仕事。今私たちがどのようにすれば主に最高の礼拝が捧げられるか、アベルの捧げができるかを今主の御前に出て黙想し、それを求める時を持ちましょう。